経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、前回からね、この番組では今発売中の日経トレンディ9月号と連動して日用品と文房具の総力特集をお届けしています。はい、今回はその後編です。今回もね、驚きの一品がたくさん出てきますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は編集部厳選一品文具日用品雑貨カタログと題してお届けします。
前回はこの日用品と文房具についてプロが選んだ一品というのをご紹介したんですけれども、はい、今回は編集部が厳選した一品をご紹介します。はい、で、初紹介の一品はもちろんのこと、うん、まだ発売されていない商品もちょっと先駆けてご紹介していますから、うん、はい、知らなかったけど絶対欲しいと思えるようなアイテムが必ず出てくると思います。うん、はい、さあ、それではまず最初は文房具から参りましょう。
はい、この番組でもね、ここ数年文房具を取り上げる回数っていうのは本当に増えましたよね。
増えましたね。
こうやってね、頻繁にね、ご紹介しなければいけないほど今文房具の進化はもうとにかくとどまるとこを知らないといったような状況なんですね。
はい、
この夏も全く新しい視点で作られて使い道そのものを発明するようなね、斬新な新商品が数多く発売されてるんですね。
はい、そこでですね、はい、まず最初にご紹介するのは、これ僕も本当に買いたくて仕方がないんですが、うん、キングジムから今月発売のデスクポケットという商品です。
はい、
頻繁に使う文房具というのは引き出しの中にしまうのも面倒くさいので、うん、デスクの上に常駐させているという方多いと思うんです。
はい、
なんですが、このデスクポケットはそれなら引き出しの外にしまっちゃえばいいんじゃないという発想で作られているんですね。うんうん、
はい、便利なんですよね。うん、大小さまざまな8つのポケットがついた布製の収納なんですけれども、これをネオジム磁石で引き出しの前にペタッと取り付ける構造になってるんですね。
はい、
つまり引き出しの前の面にポケットがいっぱいできるということなんですね。うん、ノートとか電卓、付箋といったものをすぐ取り出せるベストポジションっていうことになりますね。デスクの上もすっきりします。
これは、ね、本当にいいですよ。
確かに、
ね、本紙ぜひご覧ください。うん、次に忘れたくない電話番号ですとか、はい、すぐに取り掛からないといけないタスクといったようなものを、うん、ペンで手の甲に書くことありますよね。
はいはいはい、
僕それいつも赤ペンで書いて、はいはい、すごく汚れるんですけれども、
はい、
感覚で使えるメモという製品がなんとこの秋発売されます。
はい、
コスモテックのウエモという製品です。
はい、このウエモというのは簡単に言うとシリコン製の板状のメモなんですね。
はい、
これを手首に軽く当てると丸まって装着することができるんです。
幅が広いバングルみたいな見た目なんですけれども、
ね、うんうんうん、
これが紙じゃなくてシリコン製のメモなんですよね。
うん、そこがミソなんですね。
はい、
水に濡れてもへたったりしませんしね、ボールペンで書いた文字でも消しゴムで消せば何度でも使えるわけです。
なるほど、
言ってみればアナログの未来系というようなメモでしょうかね。
これね、意外と便利だと思うんですよ ね。
はい、
そういったアナログな道具を、例えばこうデジタルに置き換えるといったような発想で作られたスマート定規なんていうものもありますよ。うん、
はい、
アメリカのクラウドファンディングから商品化された01というものなんですけれども、
はい、
これ定規と言いながら、見た目はペンですよね。
そうですね、このペン先の部分にあるローラー型のデバイスを転がすと、転がした分のサイズがスマホアプリに正確に表示されるんですね。それにレーザーポインターで、測りたい位置を決めてね、測るものに触れることなく計測することだってできるんです。だから例えば壊れやすいアート作品、こういったものの計測もできるんですね。
僕のようなですね、体格ですと、この01で例えばこうウエストですとか、もも周りといったようなこう体のサイズをこう毎朝パパッと測って、データをアプリで管理するみたいな使い方ができそうだなというふうに思いました。
自分で作っちゃったわけですね。
はい、測るという行為に全く新しい風景が生まれそうな製品ですよね。
はい、
はい、さあ、お次はキッチン用品見てみましょう。
はい、キッチン用品というとね、これまでは時短だとか省スペース、ほったらかしといったキーワードが定番でしたよね。
そうですね。
ところが最近これにインスタジェニックという新しいキーワードが増えました。
なるほど。
はい、何気ないね、日常の料理を思わず人に自慢したくなる食卓に変えるといった、魔法 かけられるようなキッチングッズというのが増えてるわけです。
なるほどですね、うん、その代表格になりそうなのが CB ジャパンのスレートディッシュプレートです、う
ん、はい、
まあ、料理の印象を一瞬でワイルドかつクールに変えてしまうというお皿なんですね、
はい、これはですね薄くて剥がれやすい粘板岩をね食器として加工したもので重厚感たっぷりの真っ黒でまな板のような形の器になってるんですね、
はい、
でこれに料理を乗せると肉料理でもサラダでもパスタでもぐっと引き立ててくれるんですね。
ですよね、う
ん、
実際本誌にこのお皿に盛り付けた写真が載っているんですけれども、うん、本当にねクールな感じがするんですよ、
ね、
でこれなら、まあ、和食とか洋食を問わず広範囲に使えそうですね、
はい、でこのお皿を使ってさらにインスタ映えさせるにはですね、
はい、
黒の深みを増すために盛り付け前に油を薄く塗っておくというのがコツだそうなんですね、
はあ、
でソープストーンペンシルというですね別釣りの白いペンシルを使ってさらにメッセージだとかイラストを描いてデコレーションすることまでできるんですね、
はあ、
で実際にインスタグラムにはスレートディッシュプレートというハッシュタグですでにたくさんの盛り付け例の写真が投稿されてるんですね。
インスタ映えよりうまいかまずいかだと思うんですけどね一方おしゃれなカフェ飯のような盛り付けに使えるのが、はい、小久保工業所のデコ盛りしゃもじという製品です、
はい、
これはお玉のように半球形になっている可愛らしいしゃもじでして、うん、これですくったご飯をお皿に盛ってお肉とかサラダとか他の料理を乗せると、うん、SNS 映えするカフェ風ワンプレートが出来上がると、うん、まあ、いう寸法なんですね、
うん、
もちろんお茶碗とかお玉でも同じことはできるんですけれども、はい、直径8センチという小ぶりのサイズが絶妙だということで、
はい、
まあ、いつものチャーハンとかカレーに使えば食卓が一気に楽しくなること気合
い
です、
はい、それから見た目が可愛いカップパイを焼ける専用ホットプレートというのもあります。
ほう、
アピックスインターナショナルのパイメーカーというそういう製品なんですけれども、
はい、
これは市販の冷凍パイシートを用意して専用の型抜きで切り分けて本体にセットしてから具材を入れるだけと、まあ、簡単に作れるところがいいですよね。
ほう、
操作もシンプルですから初めてでも失敗せずにおよそ20分でボリュームのあるカップパイを焼き上げることができます。
いいですね、
うん、
付属のレシピにはアップルパイなどのスイーツからキッシュのような料理まで収録されています、う
ん、はい、
あと応用すればですねカップケーキも焼けるそうですよ、
うん、
ちなみに料理の見栄えだけでなく失敗しないことが売りの商品も増えています、
はい、
石崎電機製作所のグミ&チョコメーカーという製品はポットと型がセットになった調理グッズなんですね。でポットは自動温度調整機能を搭載しておりまして初心者にとっては難しいグミですとかチョコ作りというのが手軽にできるようになっているそうです、う
ん、はい、実際ポットの電源をオンにしてかき混ぜるだけで材料が溶け始めてあとは型に入れて固めるだけといったように工程自体はとてもシンプルなんですね。でも焦げ付きの心配がないですから、まあ、お子さんと一緒に、ね、作っても楽しいでしょうね。
ああ、そうですね。あとティファールが発売したハッピークレープデイクレープパンというのも失敗知らずの調理グッズです、
はい、
これはクレープ用に作られているフライパンでして、うん、非常に軽いのが特徴です、
はい、
しかも適温になると色が変わるという独自のマークもとても便利ですね、
はい、この製品はチタンコーティングで焼いた生地が焦げつかずにスルリと剥がれるんですね、
はい、
だからひっくり返すのも簡単なんですね。油を引かなくてもクレープを焼けました。
これはいいですね、
うん、でクレープ以外にもねフレンチトーストとかパンケーキにも応用できるんでね朝の食卓でも活躍しそうですね。
まあ個人的には SNS 映えよりも失敗しないことの方が大事だと思います、
はい、
では後半はビジネスやアウトドアといったシーンで活躍する一品たちを見ていきましょう。
はい、週刊日経トレンディ、今回は編集部厳選一品文具日用品雑貨カタログと題してお届けしています。
さあ後半はビジネスグッズから参りましょう、
はい、
ビジネスパーソンにとって大敵といえる一つ、うん、スーツや ワイシャツのシワなんですけれども、うんうんうん、はい、これ特に出張先ですと、うん、シワを伸ばすのに苦労することも少なくありません、
はい、
まあ、そんな悩みを一発で解消するという新発想のビジネスグッズが相次いでいるそうです、
はい、まずご紹介するのは巻き寿司を、ね、作るように転がして収納するとシワにならない衣類バッグ、その名もローラーと言います、横から見ると、ね、まるで渦巻きのようになってるんですね。
このバッグの重さは 900g ほどでして、うん、冬用のコートより軽いというのもポイントですね、
はい、
で収容できるのはスーツ1着あるいはジャケットとスラックス一揃いということで、うん、容量自体は控えめなんですが、
はい、
まあ、防水機能もついていますし、うん、飛行機の機内持ち込みにも対応しています、
はい、
まあ、あの出張先でもパリッとしたスーツスタイルでいたいという方にはとてもいいですね、
はい、他にもシワを防ぐ注目グッズというのはあるんですね、
はい、
例えば石崎電機製作所のどこでもスチーマーというのは手のひらサイズのスチーマーなんですね、
はい、
出張先でもシワ伸ばしができますからこれ便利ですよね。あるいはシャツをピンと畳める板が入っているバックスマートのワイシャツケースなんていうような製品もあるんですね、
はい、
このワイシャツケースは 5,6 枚入れて、ね、持ち運べるというのもいいですよね。
これなかなか便利ですね、
うん、
この手の一品たちに共通するのは、まあ、より軽くコンパクトにという発想です、
はい、
バッグ類だけでなく例えばデザインオンインパルスの世界最小のバッテリーニッパーという製品はですね、
うんうん、
普段は小さいキーホルダーのような形なんですけれども、
はい、
これに炭酸乾電池を挟んでスマホにつなぐと緊急用のバッテリーとして使えます、
はい、
まあ、その他にもですねわずか 16g のクリップ付き靴べら、
うん、
メタフィスのクリフといったような製品もそんなトレンドを映し出していますね、
はい、それに2つの機能を1つにまとめた 2-in-1 のビジネスグッズも進化してるんですよね、
はい、
例えばモバイルバッテリーに時計機能を盛り込んだシンシワのパワーキューブプロという製品は、
はい、
1万ミリアンペアアワーの大容量でバッテリーとしての使い勝手もいいところが評価されました、
はい、
それから中林のデジオー2スリムタブレットクラッチというバッグは見た目は普通のクラッチバッグなんですけれども裏返すと中身が見えるバックインバッグになるんですね、
はい、
大きめのタブレットだとか A4 までの書類が入る大きなポケットもありますしメッシュ素材やゴムベルト付きのポケットもあってデジタル小物も取り出しやすくなってるんです、まあ、出張先だけでなくてオフィスでも使えそうですよね。
そうなんですよね、うん、ちょっと抱えるのにすごくいいデザインになってます、
はい、
さあということで次はアウトドアグッズです、
はい、
最近アウトドアグッズと言いますと、うん、グランピングのブームに代表されるように、うん、こう快適さですとか便利さといったものが求められています、
はい、
とはいえ、うん、あれもこれもと持ち物を増やすのも面倒ですよね、
うん、
そこで今注目のキーワードは荷物がコンパクトにまとまる折りたたみ、
うん、
それから一台ほにゃやく、
うん、
そして初心者向きといった3つになります、
はい、
例えばアペックスのストレージボックスアウトドアという製品は、
うん、
厚さ4センチに畳めて車に収納するときにスペースを取らないコンテナ型の箱なんですけれども、
はい、
これがですね耐荷重30キロとかなり頑丈なので、
うん、
雑多な荷物を運ぶのに活躍してくれそうなんですね、
はい、
あとですねアトムのポケブーというのがあるんですけど、
うん、
これは長靴を丸めて携帯できるという一品です、う
ん、はい、
川遊びとかをするときに水辺用に用意しておくと便利ですね、
はい、それからコールマンのクワッドマルチパネルランタンというのはですね取り外しできる複数の LED 光源を搭載してるんですね、
はい、
これがあれば例えばテントから一人だけ外に出るときに、まあ、分離して使うことができるので活躍するシーンは多いですね。
そうですね、うん、
さらにスマホの充電器も兼ねるといった多機能性も持ってます。
それからクラウドファンディングから生まれたルートのプレイフルベースランタンスピーカーボトルというのも LED ランタンに Bluetooth スピーカーとドリンクボトルを一体化したという1台300モデルですね、うん、
はい、
Bluetooth でスマホと連携して音楽を流せますからキャンプ中でもこの週刊日経トレンディを忘れずにお楽しみいただくことができます、
はい、
まあ、別に番組限定してるわけじゃないんですけれども、
はいはい、
防水防塵性も高くてですね水辺でも使えるというのが魅力 ですね、
はい、
さあ最後はですねリビングあるいはバスルームのグッズといったようなものも見ていきましょうか、
はい、まあ、リビングでのね過ごし方というのは時代によって変わっていきますよね、
はい、
まあ家族全員でテレビを囲んで過ごすというスタイルから最近はねタブレット端末で動画を見ながらソファでゴロゴロするっていう風にね変わってきてるわけですね、
はい、
その分リビンググッズもそうした暮らしの変化を反映したアイテムが次々と登場しています。
でですね、うん、本誌を読んでいてこれはすぐに買いたいと思ったのがですね、うん、ソルシオンの止まるクッションカバーという製品です、うん、
はい、
でこれ見た目は何の変哲もないクッション用のカバーなんですけれども、うん、これを使うとですね、うん、裏側についたシリコーンで、うん、クッションに置いたタブレットが滑り落ちないんですよ。
なるほどね、
うんうん、なので、うん、このカバーをつけたクッションにタブレットを立てかけて、うん、例えば寝そべった体勢で画面を見たり、
うん、
膝の上で見たりすることができるんですね、
うん、
例えばほら親子でとか、うん、複数人で見るときにも便利ですよね、
うん、
これ本当優れものだと思います、
うん、しかも時代ですよ ね、 本当にね、
本当時代感がありますよね、
うんうん、それにねバスマットとか歯ブラシシャワーヘッドといったようにバスルームとか洗面所で欠かせない定番のアイテムの中にも何種最新のアイデアで使い勝手を大きく改善したものが発売されてるんですね、
はい、
例えば大作商事のソニックオールという電動歯ブラシがあるんですけれどもこれは自分好みのどんな歯ブラシでも音波振動歯ブラシに変えてしまうという、まあ、革新的なアイテムですね。
これ要はですね、うん、好きな歯ブラシを本体にガバッと刺すと電動歯ブラシになるというものなんですね、
うんうん、
確かに歯ブラシは毛の硬さですとか、うん、カットの形、
はい、
ヘッドの大きさといったように細かいこだわりがあったりしますから便利なんですよね。
そうですね、う
ん、まあ、子供用あるいは介護用、うん、ペット用といったものにも使えますから、まあ、1台あれば家族全員で使うことができますね。
そうですね、はい、そして日本 M テクスのエッグタイルバスマットウフウフというですねバスマットは
ウフウフ、
うん、はい、ウフウフっていうんですねなんと卵の殻でできてるんですね。
卵、
うん、で卵の殻には水分を素早く吸収して放出するという特性があるんですけれども、
はい、
これをバスマットに応用したんですね。布製のバスマットと違って洗濯は、まあ、いらないんですね。時々風通しのいい場所に置くだけでいいですから、まあ、手入れも簡単ですよね。
なんか最初卵の殻って聞いてなんかバリバリするんじゃないかと思ったんですけど、うんうんうん、卵の殻と土を混ぜて焼いてるんですね、
はいはいはい、
それがエッグタイルっていうんだそうです、
はい、
いやこれいいですね、
うん、
まあ、先週今週といろいろな優れものを伺ってきたんですけれども、
はい、
一つ困るのがですね、うん、欲しくなるものがいっぱい出てきちゃって、
うん、
もうどれから手に入れればいいのかって悩むのがちょっと難点だなと思いました、
はい、
日経トレンディ9月号、ね、もう間もなく10月号が発売されますけれども、
はいはい、
今回ご紹介した商品以外にも各ジャンルの驚きの一品たちが全部で103アイテム載っていますので、
はい、
本屋で手に入らないという時はですね、日経トレンディデジタルとか、
はい、 そうですね、
その辺でも読めますので、はい、ぜひ読んでいただければと思います、
はい、
週刊日経トレンディ今週は編集部厳選一品文具日用品雑貨カタログと題してお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は久しぶりですね、いちごさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
いちごです、よろしくお願いします。
さあ暑い日が続いておりますが、クールなアイテムをご紹介いただきましょう。何でしょう。
クールかどうかはわからないんですけれどちょっと今教育絡みの取材をしていることがあってですね、ちょっとそのついでに見つけたこぼれネタのような形なんですけれど、
うん、
アプリスというですね、
アプリス、
はい、これですね、参考書なんですね。今のところ中学生向けが出ている、
はい、
なんですけれど、これがその、その名の通りアプリケーションとスタディの、合わせた言葉なんですけれ ど、
アプリとスタディでアプリスですね。
聞かないと分かんないよね
アプリの複数形かなと
で、要はスマホアプリと連動する参考書ということになるんですけど、これだけ聞くとよくありそうなんですけれど、結構これが本格的でして、要はそのアプリの方で基本的に飛ぶんですけれど、それ それがもう完全にもうそこそこ作り込まれたゲームになってまして、まあ、要はあの敵と戦う時にはまあ中学生向きの問題がゾンと出てきて、この意味のまあ英単語はどれだみたいなのですね、早押しの問題のようなもの、それがまあ5教科あるわけなんですけれど、それをまあ解いて実績貯めていくと、そのアイテムが貯まってそれで次のストーリーが進むことができるというですね。
なるほど、そうですね。
でまあ、このアプリは実は無料で遊べるんですけれど、まあ、要所要所で参考書を見て勉強しないと先に行けない部分が出てくるという、そういうビジネスですね。
じゃあ言ってみればゲームの攻略ガイドが参考書みたいな
そんな感じですね。
なるほど、
攻略ガイド読まないとちょっとあの先に進めないポイントってのが時々出てくるってですね。
それは、ね、例えばどんなその英語とかなんかとかっていろいろあるってことなんですか。
そうですね、
あ
の基本的にその今その中1から中3までの3パターン、うん、3冊の本が出ていて、うん、1冊の中に5教科全部入ってるんですね。
あ、1冊の中に全部入ってる。
そうですね。
なるほど。
でも問題の中ではもう順次その5教科まあ並行して問題を解いていくみたいな、クイズゲームのジャンル選びみたいなもんですね。
それは楽しいかもしれないです ね。
遊んでいるかのように、うん、そのアプリで勉強できて、うんうんうん、で詰まった時に見る参考書のモチベーション量が違いますよね。
確かに、
ね、あの中学生の時に、うんまあ、受験勉強しようと思って参考書をこう開くわけですけれども、はいはい、もう開くこと自体が苦行だったので
、ね、あと眠くなっちゃうとかね。
そう、うん、そう考えたらゲームを攻略するために参考書を開くっていうモチベーションがありますから、うんね、すごいスルスルいけそうですね。
ね、まあ帯に書かれてるコピーが面白くて、まあ、勉強しないと世界滅亡
いけてるいけてるいけてる。あ、それはなんかすごい好感しますね。
結構まあ冒頭しかまだちょっと遊んでみてないんですけれど、うん、そこそこちゃんとしたゲームにというよりストーリーになっている感じでしたね。
なるほど。いやちょっとこれ勉強してみたいなと思いました
ね。なんかちょっといろんなものが基本変わってるわけですね。昔の感覚で言っちゃダメですね。
本当そうですよ、
ねね、そういうその勉強すること自体もいろいろ変わってるってことですよね。
だからね、昔の僕らの世代のことで漫画文化が開かったから、まあ、学習漫画ってものが発達したような
そうですね。
スマホゲームが当たり前の子供たちにとってはまあこういう勉強の仕方っていうのはこれからどんどん広がっていくのかなという気がしますね。
そしたらですよ、例えば将来的に VR だとか、
うん、
IoT だとか、うん、AI だとかみたいなのがその教育領域にこうねグリグリと入ってきて、うんみたいな
こともあるでしょう ね。
英語の会話の練習用の AI なんてものはもうありますからね。
そうですね、そうです
よね。いやいやいや、なかなか時代を感じさせるアイテムでしたけれども、いやいやいや、それではね、一語ずつコアに参りましょう。このアプリスのホニャララドを10点満点でお願いします。
はい、昔欲しかったド9で
確かにな、確かになでもね、僕中学の時はね比較的真面目に勉強していたので、高校生が欲しいな大学受験の時に思い切りこけた
中学の時にじゃない高校の時に何があったんですかみたいない
やもう聞くも涙語るも涙の劣等生ストーリーがありましてはい、ということでいちご図チェック、来週もいちごさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはスマートフォンアプリのゲームと参考書が合体したと言えばいいでしょうか、うん、アプリスでした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、はい、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということでですね、これ先週と今週合わせると、うん、本誌ベースで160アイテムぐらい紹介されてるじゃないですか、
はいはい、
これ全部編集部の方々が試してらっしゃるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
多分ね編集部の方々も、うんうん、これ欲しいなと思うのはどんどん出てきちゃうと思うんですよ。
確かにね。
ね、
うん、大変は大変ですよね、まあ、ただだからそういった中でもさらにそういうその使い勝手のいいものっていうのを選んでいくっていうことなんで、まあね、編集部員はまあいつの時代もそうですけど、こういうのが好きじゃないとね、
務まらないです
ね。務まらないですね。
あとあの物欲を、うん、あの程よく抑制する、
自分でね、
こう自制心もないといけないですね。そうですね。そうしないと買いすぎちゃって大変ですよ。
でもそういう片っ端から買ってる人もいますよ。
やっぱりいるんですか。
あの好きで、ね、ちゃんと自分で買って全部買って買って買ってってどんだけ持ってるのっていうぐらい。
なるほど。
まあ、いわゆるオタクと言いますか、何と言いますかっていうマニアと言いますか。
そうですね。
そういうのもいっぱいいますね。う
ん、は
い、
まあ、あの皆さんもほどほどで、なおかつあのより暮らしをブラッシュアップする
ためにも、
ぜひ読んでいただきたいと思います。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。
Weekly 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 We